皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月28日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はトランプの貿易収支ゼロの迫力というお話です。日米貿易交渉もですね、すごい結果になりましたね。茂木大臣がほぼまとまったと、頂上が見えたなんて言ったけど、とんでもない大嘘で、なんか、トランプの話だとですね、今日本が140億ドル買っているアメリカの農産物にプラス70億ドル、買うことになったんだと。今の 1.5 倍買うって話ですよね。でもそんな話、言ってますかね、日本政府ね、国民に対してですね。安倍首相でも茂木大臣でも日本の国民の皆さんの前で、我々は、私は、安倍首相と茂木大臣は、アメリカのトランプ大統領との間で、アメリカの農産物を今の 1.5 倍買うことに合意いたしましたと。従って皆さんよく食べてくださいなんて、テレビで一言も言ってないんじゃないです？それから、トランプ大統領はツイッターでですね、アメリカ全土に余っている、中国が買わなかったトウモロコシを全量すべて日本が買うことに日本を代表して安倍首相は合意したと、こう言ってるんですね。これは余ってるトウモロコシ全量ですから、量は定かじゃないですよね。いくら買うじゃなくて余ってるもの全部って表現ですよね。いや、ですからこれからね、その中国がますます輸入を控えれば、その分日本がどんどん買う量増えるわけで、それを認めるっていうから、今後ですね、アメリカの在庫は全部日本が買うって話になっていきますよね。これ青天井ですよね。それから三つ目はですね、車の話ですね。車の輸入関税は今回は上げないけども、いや、いつでも上げられるんだってトランプ言いましたよね。今上げないだけで、いつでも日本に対しても日本の自動車の関税を上げることができるんだってはっきり言ってましたね。ちっとも終わってないじゃないですか、これ交渉が。ちっとも終わっていなくて、一体何を持って終わったというのかって話ですよね。もうバカもほどほどにしろという話で、ですからこれ貿易協定ってあれ、国会の承認事項なんですね。衆参両院でですね、これ承認しなきゃいけません。ですからこの国会、秋の国会はぜひ野党に頑張ってもらわなきゃいけませんね。で、まあ、本当にこんなとんでもないやつをですね、合意したと言って、いや、合意なんか全然なってませんよね。それをなんか強行しようとしてるわけですから、今度の秋の国会を野党はですね、ぜひぜひ頑張っていただくしかありません。まあ今選挙も野党が上げしようやっと上げしようになってきましたからね。まあ非常にいいことじゃないかなと思います。しかしですね、もう少しこう、広い目で見るとですね、そのトランプのこれが本当の貿易政策だってことですね。トランプはもう選挙になる前からですね、貿易の不均衡言ってるんですね。アメリカは食い物にされてる。アメリカの富が奪われてる。それでその、アメリカは外国との貿易収支をゼロに持ってきたって言ってるんですね。多くの国がアメリカから金を持ってっちゃって黒字になってて、アメリカはその分赤字だと。これをゼロに持っていくっていうことは、まあ日本から見ればですね、アメリカとの貿易の収支がゼロになることだし、中国もゼロになるっていうことで、それはひとえに、日本や中国が莫大な量の輸入をするか、あるいは莫大な量の輸出を止めるか、この両方ですね。輸入するってことになると、まあエネルギーと、それから、農産物が中心でしょうね。アメリカからっていうことになると。でも、しかしその、エネルギーにしても、食料にしてもですね、農産物にしても、日本なんかもう人口減ってるわけですね。中国も実はなんか人口減り始めたって話もあって、もう早々変えるもんでもないですよね。で、そうすると今度はやはり輸出を止めるって話になりますね。日本か、いや中国からアメリカに輸出してる輸出を止めるって話で、まあそれはまず車から始まって、様々な部品とかね、電子機械とか工作機械とか、まあ、そんなものになっていくんでしょうね。これを全部止めるってことになるわけですね。これはすごいことですね。トランプって優秀な大統領なのかどうなのかって議論がよくありますけども、今までにない大統領だということは言っていいと思うんですね。で、どの部分がすごいかっていうと、彼はですね、選挙前に言った公約を 全く忘れていないんですね。それをとにかく実行すると、イノシシのようにですね、一本道をずっと走るような、そんなやり方ですよね。だからその貿易収支をゼロに持っていくってのは、昔から言ってる話で、一歩も揺らいでないんですね。あれ、中国がですね、まあ貿易交渉やって全然行き詰まっちゃったと。で、その中でその中国がアメリカの制裁に対抗して、さらに制裁をかけてきましたね。そうしたらトランプが怒って、さらに制裁をかけることになりましたね。でもその時ね、そのツイッターで言ってますけども、中国はアメリカからどんどん富を盗んでったんだと。知的財産を盗み、要するにアメリカの富を盗んでったんだって書いてありますね。これがそのアメリカの黒字、それから中国の黒字のことですね。ですからその本当にですね、本気でこの貿易収支をゼロにしようとしてるんですね。そうすると日米の関係も考えると、車の輸出止めない限り無理だってことですよ。日本から車を輸出してる限りそもそも無理だってことです、これ。この話を合わせるということはね。で、日本はその車の輸出を守ってる。ドイツも車の輸出を守ってる。でもこれは続けられないってことですね。じゃあ車を輸出してなんで今までそれができたかっていうと、輸出で稼いだドルでアメリカに戦争協力することになってるわけですよ。アメリカに戦争協力して、で、だからその車と戦争が取引になってるわけですな。これトランプバッサリ切ろうとしてるわけですよね。で、うろたえちゃってですね、特に日本はうろたえちゃってですね、まあその戦闘機買うとかなんだか言っておりますけども、まあ基本的にはその、車の輸出を維持したいがためですよね。車の輸出をやめればですね、だいぶ話は変わってきます。ドイツも変わってくるわけで、まあだからもう車の輸出をやめるしかないでしょうね。で、トランプしてみればですね、あれも選挙があるわけですよ。来年の秋選挙ですから、やっぱりそこはもう話し合いでね、決着つかなければ、まず関税だと。でも関税でもなかなか話進まなきゃ円高だと。その円高ドル安だと。どうやってやるのかっていうと、国家非常事態宣言だと。もうそれは円に対してだけでなくて、元に対してだけではなくて、あらゆるこの通貨に対して、大統領が国家非常事態宣言を出して、無理やり為替を動かしたり、無理やり輸入を止めたり、無理やりその取引や投資を止めたりすると、これやるんだろうと言われてるんですね。まあそんな風にやっていくんでしょうね。だからもう本当に一番最初の政策、貿易収支をゼロにするという、この公約っていうのは政策を全然忘れてないし、どこまでもこれを推し進めようということだと思うんですね。私は最初からですね、もうトランプが本格的な大統領候補になった時から、これはそういうことになると、世界の筋を変えるトランプ革命だと申し上げておりましたけども、まさにそういうことなんですよ。で、貿易収支をゼロにするということはですね、よく考えればわかりますが、その裏側にある資本収支もゼロになるということなんですね。まあ、細かく言えばですね、貿易と、それから貿易以外のもの、サービスが入りますから、完全にそうはならないんですが、まあ、大きな目線で考えれば、貿易の赤字が生まれた分というのは、その国金が足んなくなりますから、貿易で黒字を稼いだ国から金を借りてこなきゃいけないんですよ。これが資本移動ですね、資本収支ですね。だから、アメリカは巨額の貿易赤字を、持つがゆえに、世界から金を集めなければならない。集めた金を今度はどうするかっていうと、アメリカ国内に産業はないから、海外に再投資して、そして儲けなければならない。ですから、アメリカに海外から金を戻す部分と、アメリカから世界に再投資する部分が、アメリカの金融機関の莫大なこれ、なんて言いますかね、商売の源になってるわけですよ。だから実はアメリカの莫大なその貿易赤字っていうのは、アメリカの金融機関の重要な利益の源泉になってるんですね。だからアメリカがその貿易収支の赤字を止めるっていうことは、そのアメリカの金融機関の莫大な収益の根源が枯渇するっていう意味ですね。もう商売いらないって話になります。これがですから国際金融体制の崩壊の一番大きな力で、で、そのプロセスの中でドル安があったりですね、中国がひっくり返っていくというような現象が起きていくわけですね。ですからそれは、本当にもうだからトランプにしてみればですね、もう大統領選挙になる前からずっと言ってんだと、何を今更たまげてると思ってるのかもしれませんけども、いや本当そうなんですね。世界でメカニズムが分かってれば、いや、これはすごいことだなと、あ、革命を起こすんだなということは分かると思いますが、今頃になってですね、なんかウォール街が慌ててるなんて話がブルームバーグに出てみたりするとですね、一体何をやってんのか、最近の現役の金融の人間ってのは一体何を見て仕事をしてんのかと、まあ、しみじみ思ってしまうわけでありますが、 まあ本当にそういうことでありますから、日本も相当変えていかなきゃいけませんですよね。もう本当にですね、北は韓国はもう北と一緒にやっていきでしょう。で、だからこう北と南で、まあ朝鮮半島は統一ですわね。で、核についてはアメリカと話をしていくわけですけども、まあアメリカの戦争映画これから3ヶ月ぐらいの最大の焦点だろうと思うんですね。まず中東においてはですね、あれいよいよイスラエルがレバノンやイラクにまで攻撃始めましたね。あれはもう本当最終的なミサイル戦争に向けて動いてんだと思うんですね。もう引っ込みつかなくなったと思うんです、イスラエルもですね。で、それ、そうするとその後ろ側にアメリカがいるわけですから、まあアメリカ袋のネズミになってますよね。さて、どういうふうな形になるかですね。で、もうトランプもとにかくアフガニスタンから撤退を急いでおりますが、やはり案の定と申しますが、アメリカの戦争屋は抵抗しています。シリアでも抵抗しています。特にシリアではトルコと組んでですね、なんとかこのシリア、ロシア軍に戦って勝とうと戦争の準備しておりますが、まあ袋のネズミですよね、はっきり言ってね。ですから非常にこの困惑した状況になっているわけで、でもまあアメリカに勝ち目は全くないでしょうね、あれはね。せいぜい先延ばしする程度ですよね。一方なんか日本はですね、あの駐日大使がいなくなったじゃないですか、ハガディ大使。なんか代わりが来るってわけですよ。なんかハドソン研究所の戦争屋が来るって噂があるんですね。笹川 USA でなんか支援してるですね、戦争屋の、ハドソン研究所の戦争屋がね、新しい駐日大使で来るって噂があってね、これがまた日本をですね、中国との釜戦にさせようとしてるって話なんですよね。なんかその国防総省もですね、近年よく仕事は中国だと、中国で飯を食うみたいなこと言うわけですね。要するにもう中東はですね、もう負けたと思ってるんでしょうね。で、中国はこれロシアひっくり返るから、まあ中国どんどんどんどん噛みついてですね、ひっくり返しちゃうと思ってんじゃないんでしょうかね。盛んにこの中国って前から言いますよね、トランプ政権になってからね。もう環太平洋って言葉使わないんですよ。太平洋戦略なんてものはもう存在しなくてですね、中国をやっつけろって話でね。だからまあそういう類が日本の大使館にもこうアメリカ大使館におるし、在日米軍にもそうおるんでしょうけども、 CIA にもおるんでしょうけども、まあ果たしてそれがですね、こう許されるかどうかですね。あれ、あの北朝鮮はですね、もうさっさとですね、香港の問題については中国政府を全面的に支持すると言ってんですね。やっぱそれはそうですね、社会主義体制の国ですから、それはその下からのその民主化革命を認めることはそれは体制上できないでしょうね。で、そんなことありますからですね、中国共産党がどうなのかっていうのは非常に微妙な問題で、まあ北朝鮮と中国共産党ってのは微妙な関係ですからね。しかしやっぱりその武力で倒されるとか、下からの革命で倒されるってことになりますと、それは北も叶わないでしょうし、まあ非常にそのデリケートな問題になっていくんでしょうね。でもなんかどうでしょうかね、最終的にはもう答えは金融ですよね。その本当にですね、武力による相撲の取っ組み合いみたいなもので物事は決まるとか、なんかその戦争屋が出てきてどうするっていう段階ではもはやないと思うんですよ。もう金融で全部決着ついてると思うんですよね。要するに武器で戦って出ていけば向こうもね、結束して出てくるに決まってるわけで、そんなことやったってですね、かつて中国大陸に攻め込んだね、軍隊が各国どうなったか見ればよくわかりますよね。そうじゃなくて、結局のところ、まあ中国の最大の弱点は金融と経済ですよね。何度も何度も申し上げますが、トランプになって FRB がどんどん短金利を引き上げて、ドルの回収に動いたと。それからゼロ金利時代に莫大な、ドルの借金していた中国をそうやって金利の返済ができないようにして、借り換えができないようにしてどんどん締め上げていった。これが一番決定的だったですよね。で、追い打ちをかけるように貿易制限かけて、それからもう投資を引き上げさせて、もうこれでそのワンツーパンチですよね。で、それがもうほとんど効いてきてるわけですよ。でフラフラになってきて、で最後のところで香港でその暴動が始まったわけですね。まああれは後ろで CIA がいつものようにですね、支援をしているんでしょうけども、まあしかし支援をしてもしなくてもですね、まあ時間の問題ですよ。もうこういう話はね。何せその背筋教ですから、今の中国はですね、毛沢東の信仰はもうあまりないし、習近平なんか誰も信仰してないんでしょうけども、金だけは信仰してると思いますよ。だからその金が失われたらですね、神の崩壊でありますから、それは大変だと思いますね。でもそれを今、トランプはやりきったわけですよね。 すごいことだと思いまして。で、だからそれがいよいよこうずっこけてきてるわけですね。そうすると、まあ日本の戦争屋が何をやろうかってこけるものをこけるし、軍隊どころじゃないし、同時にアメリカの戦争屋も多分これからいろんなこと起きるわけですよね。あれもただで済まないと思うし、まあいろんなことが多分起きてくるんだと思うんですね。だから最終的にはですね、結局その、まあトランプの方向性で世の中動いていくと思うんですね。世界貿易は一旦ですね、その各国それぞれに戻る。の、物々交換みたいな世界に一旦は戻る。だから決済通貨だったらそれぞれね、通貨自分で決めてやることになる。多国間のですね、安全保障だとか多国間のその協定だとかいうものは次々と破綻していく。まあそんな中で地域が独立するところも中国大陸含めてたくさんあると。まあこういうことでしょう。ねえ、そういう大きな動乱期の中に自分たちがどう生きるかっていうことをこれからみんな考えていかなきゃいけないわけで。ですから、特にやっぱりこの、今までね、矛盾の多かったところっていうのは、まあ日韓もそうなんですけども、その隠れていた不満が吹き出すわけですよね。今までのこの経済の安定とか、あるいは安全保障の枠組みの中で封印されていた様々な問題が吹き出してくるわけです。これはまだ目に見えない部分が多くて、どこで何が吹き出すかっていうのはやってみないかわからなくて、ソ連崩壊した後、ソ連統合圏が今みたいな形で落ち着くとは最初から誰も想像できなかったと思いますよね。まだ落ち着いてるとも言えないんですけどもね。だからまあ本当にこう出たとこ勝負で、こうなんか言ってみればこう地盤が本格的に動き始めたから、大陸移動みたいなことが始まっちゃったから、世界秩序のね、止まるとこまでこれ行くんだろうとしか今のところは言いようがないんじゃないかと思うんですね。ですからこう、なんていうのかな、やっぱりこう、広い目で見るとですね、近代ヨーロッパの世界統治の終焉ですよ。世界をですね、一つのこの宗教、一つの文明、一つの金融、一つの軍隊で覆ってですね、で、これで飯を食おうとしてきた。この大きなパラダイムが終了したということですね。もう本当の意味で終了しちゃったと。ヨーロッパがダメでアメリカがいたと。しかしアメリカの次はもういないということでありますから。そうすると、まあ、経済も金融もですね、すっかり考え直しをして、中世の時代のように、それぞれが、まあ自分たちのやり方で生きていく。で、単独じゃ生きられないから、中の人同士連携していくというふうに戻らざるを得ないわけになりますね。だからどちらかというとですね、この秩序ありきで、秩序の中に自分をどうはめ込むかではなくて、こう自分ありきで、これ自分をと、あと誰と組めるかなという、そんな見方にしなきゃダメですね。もうトランプなんか完全にそうですね。俺はこう思ってこう考えてんだから、組める人いないかなって感じですね。で、安倍とかなんか見てると、まあ日本の役所もそうなんでしょうけども、世界の秩序があって、アメリカが作った秩序だから、これはいい秩序なんで、この中に自分たちがどうはめ込むかを、はめ込まれるかを、はめ込まれるべきであるかを考えてるという、全然逆の考え方ですね。まさに冷戦下の考え方が全くまだ抜けてないですね。これは全くダメですね。崩壊しますね。企業も全く同じですね。その、いろんな枠組みの中で、今の自分の会社があるから、どう役割を果たそうかなと思ってるから失敗して、今みたいにどんでもない不況に入ってくるわけで、我が社はそもそも、どんな問題解決を世の中に生きるべきか。もう、株主第一主義ってのは終わったわけですからね。我が社の、その、一番大切な仕事は何なのか。誰と組んで、何をどこで作って、どうやって生きていくのか。その、どんなルールで自分たちが運営すべきなのか、自分で考えるってことですね。自分で考えて自分で運営して、で、その会う人たちと、取引先もお客も横の連携も、自分でその仲間を見つけてくるってことですね。ある枠組みの中の役割を果たすんではなくて、役割自身を自分で考えて、自分で行動するってことですね。企業もそこが全く違うってことですね。ですから何度も何度も言うようにですね、とにかく勉強してないと全く始まりませんね。今こうすればいいなんてノウハウだけではもう一歩も先に行けない時代がもう来てるっていうことだと思うんですね。で、やはりその貿易収支ゼロにするってこの試みは最終的にそうなると思うんですね。結局のところ強行ですからもうすでに強行が広がってますから、やっぱり一旦メルトダウンするんですよ。この様子でありますとね。世界中一旦メルトダウンしますから、ゼロになるものはゼロになっちゃうと思いますよ。だからそこからの再建ということになりますんで、それは全くその今までとは今まで見たことも聞いたこともないような未知の領域に入っていくんだと思うんですね。で、同時にそれはですね、新しいスタートでもあります。 もう一回国の中をですね、見直し考え直ししてですね、どうやって再開発していくのか、誰がこの土地に住んでそこでこう未来を作っていくべきだっていうことを、まあそれは自分たちで考えて、で絵を描いて行動していくっていう、すごく壮大な試みが始まるっていうことだと思うんですね。だから本当に脱近代そのものでありまして、世界秩序の中の我が国ということをやめて、まず我が国があって、そして世界秩序があると、そういう発想でないとダメだということですね。まあ大きく変わっていくことでしょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、トランプの貿易収支ゼロの迫力ということでお伝えいたしました。ではまた見に行かれましょう。さよなら。